はい、皆様いつも聞いていただいてありがとうございます。毎度おなじみ、横浜鶴見区出身、前議員の私加藤正則がお届けしております。加藤正時事トーク第37回となりました。本当にありがとうございます。私もですね、引き続き、仕事もそうですしね、あとは親の看病や育児、そして2年後のですね、横浜市会議員選挙の準備、等々にですね、日々励んでおります。今日はですね、5月13日収録日ですね、これ6月放送分ですけれども、5月13日現在としてですね、いろいろお話をしていきたいなと思います。で、6月はですね、だんだん梅雨ということでもありますし、何しろ連休がないんですよね。今昔と違ってですね、今6月以外って必ず何らかの祝日があったりね、連休があったりするんですけど、6月だけが未だにないと。ただ昔よりはね、7月海の日、8月山の日とかね、どんどん増えて、いろいろレジャーもね、楽しい時期にね、なってきてるんだなと思います。夏休みの計画などを立てながらですね、皆さん、引き続きお体ご自愛ください。まず冒頭でですね、マーシャさん、とね、少しトークしたいんですけども、マーシャさん、そろそろ第2子8月の予定ですよね。
はい、そうです。
どうですか、皆さんご家族のご様子は。
ちょっとですね、ツイッターとかにも書いてるんですけど、今ちょっと実家に娘も嫁も預けていて、実家に俺通ったりしてバタバタしている生活をしてますけども。
はいはいはい。
一応今のところは順調です。はい、
ね、なんとかとにかくね、無事に生まれていただいてね、また家族ともとも健康で幸せになって、はい、ね、はい。あとマーシャさんのね、ライブ情報なんですけれども、私の地元の鶴見、横浜市の鶴見区です。JR でいうと京浜東北線の鶴見駅の東口のところにですね、ベルロード商店街っていう商店街があるんですね。京浜急行の鶴見駅と JR の鶴見駅東口のところですけれども、いわゆる鶴見銀座というところがこうあるんですが、そこでですね、6月の24日の土曜日の午後ですね、そこで和太鼓、地元でも有名な県立鶴見総合高校というところがですね、和太鼓で有名なんですね。だから和太鼓の披露があったり、その商店街のイベントでですね、と同時にその午後、マーシャはじめ、何人かの、ね、アーティストの方が、そこでライブパフォーマンス、音楽をですねやりますので、よろしければ6月24日土曜日の午後ですね、ぜひその東口にお集まりください。マーシャさん頑張ってくださいね。
はい、
ね、
ありがとうございます。
またマーシャのね、スラム奏法とかね、素晴らしい歌声も聞けます。よろしくお願いいたします。で、この37回6月放送分はですね、雑感トーク、フリートークでね、少し最近この4月5月あたりでですね、世間を騒がせているような話とか、あと私がこの辺でこう報道などに触れながら感じたことなどをネタにですね、雑感フリートークでやっていきたいと思います。今日もですね、いつも通り、レギュラーコメンテーターの三國さん、友人の三國さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そしてマーシャと共にですね、進めていきたいと思います。まず4月5月ね、本当に一番、報道でも多かったのが北朝鮮情勢ということです。というのは、今日は5月13日土曜日現在でですね、の話としてお話しさせていただきますけれども、以前もこの番組でもお話ししましたが、ジョンナム氏がですね、長男とキム・ジョンイル元総書記のですね、江総書記のですね、長男ジョンナムがマレーシアで暗殺されたというニュースなんかがね、以前あったじゃないですか。で、それについて一言コメントでですね、いろんな意味でのこのバランスがね、これ崩れるじゃないかと。確か2月か3月かの頃にそういうお話をしたと思うんですけれども、あの国ってなんだろうっていう、ただの危ない国とかですね、そんな風なイメージの人も多いと思うんですけどね。1945年、昭和でいうと20年に終戦、日本でいうと敗戦、終戦したじゃないですか。第二次大戦、太平洋戦争ね、この時期に終わったと。で、中国っていうのは中華人民共和国の建国っていうのは1949年なんですね。 だからまあこの時代に、まあ、今でいう中国とか台湾の元となるところがですね、対立などもあったと。で1950年に、南北の朝鮮半島でね、今の韓国と北朝鮮、南北の朝鮮で朝鮮戦争っていうのがありました。でその背景としてはですね、まあ、建国をしたというキム・イルソン氏がですね、まあ、ヒーローとして扱われていましたよね。その当時建国の英雄と扱われて、で、まあ、北朝鮮という国ができたと。でその時期太平洋戦争、第二次大戦が終わって、それまでは、まあ、ナチスドイツとかですね、まあ、日本も軍国主義、日本とドイツとかイタリアとかですね、独裁的な軍国主義と自由主義との戦いっていうような、なんとなく構図がこうあったんですけれども、その後はですね、冷戦というね、だから共産主義か資本主義か社会主義か民主主義かね、経済システム、政治システム、そういう対立がこうありました。これがまあ東西、東と西で違うとかですね、あとは南北で違うっていうことがねありましたね。ベトナムなんかもそうだし、あと朝鮮半島もそうなんですよね。だからその代理戦争的なものがずっとあった中で、北朝鮮という国はキム・イルソンで、その長男であるジョン・イルというふうに世襲されてきたんだけれども、ジョン・イル氏のですね後が、まあ儒教の、ね、国ですから、やっぱり長男が重んじられる、年上が重んじられるっていう世相でありますけれども、長男でも次男でもなくて、三男、当時まだ20代のですね、今のキム・ジョンウン委員長がですね引き継いだと。しかも国用の舵取りをする準備をですね、まあ、キム・ジョンイルは20年30年かけてですね、若い時から将来後を継ぐ準備をですねやってきて、かなりの年になってからですね、キム・イルソン氏の死去に伴いですね後を継いだと。ただ本当にもうギリのギリ、キム・ジョンイルがですねギリのギリまで自分の後継をどうするっていうことをしてなかったんですよね。でいろいろ長男かもしれない、次男かなとか、いろんなことを言われながら、結果的にはですね当時20代の三男が本当にほとんどそういう後継ぎの準備をなしにですねいきなりなったと。5年前ですね。それからまあいろんな意味でのその不安定さっていうのが秘めてきていますけれども、まあ本当にどう転ぶかっていう、まあ、だいぶね落ち着いてはきてるとは思うんですけれども、どう転ぶかまだまだね見えないところがあるんだなと。だから唯一私から見ててもですね、もう20世紀はいろんなね国々がありました、まあ、ナチスドイツも含めてですね。ただまあこの21世紀になって、もう現代になってですね、いまだに今本当に超独裁で、どう転ぶかわからない国っていうのが残ってるのもねすごい話だなというふうに感じております。まあ、今後もね日本にもいろんな影響が考えられますからね、まあ、動向はね注視していきたいなと思いますけれども、この辺のまあ北朝鮮情勢などに関してですね、三國さんの雑感としてはいかがですか。
まあ、北朝鮮というと、まあ、ここ最近はもう当然物騒な国ということでね言われまして、で、まあ、昔のまあ左翼勢力が強い時代ですね、逆に憧れの国でね、理想郷とかね、いろいろこう言われてると。まあ、日本国内ではいろいろとまあそういうところでまあ北朝鮮は昔から扱われてきたと。まあ、ちなみにまあ朝鮮民主主義人民共和国というのはこれ正式な名称なんで、
そうそうそうです、
まあ、いろいろ騒がれる人もいますんで、まあその名称を言っておきますけれども、意外なところですとね、これまあマーシャさんの関係でこれアーティストの皆さんがこれ関わってまあそういった人のまあご理解によってですね私たちのまあ番組を運営させていただいてるんですけれども、アーティストの関係で言いますとですね、今から50年ぐらい前、だいたい昭和42年1967年とか、まあ、片松さんが生まれたぐらいの43年、1968年ぐらいですね、 もう今結構ねご高齢になられてますけど、フォーククルセダーズっていうねこうフォークの団体がありましてね、でこれいろいろと音楽会社との関係で放送禁止曲になって、最近解禁されましたけど、イムジンガーという歌がありましてですね、これの元歌はですね、これ実は北朝鮮でいうとこのリムジンガンというですね、歌です。でこの歌はフォークルセダーズのこれ関わってた、まあ、松山さんってこれ横浜に今でもお住まいの方ですけれども、この人が京都に住んでいて、京都 の、まあ、自分の中学校のねサッカーとかの話でこう朝鮮学校といろいろ揉み合いがあったということで、まあ、実際そこ行った時にこの歌を聞いてですね作られたという流れがあるんですけど、これもともと北朝鮮でこれ作られた歌ですね。北朝鮮の国歌を作られたパク・セヨンさんって人がですねこれ作詞した歌だったんですね。ただまあ、
いろいろ詳しいですね
松山さんっていうのはこの人は民謡だと思ったんですね。で民謡だと思って、まあ、自分のところでこうやったところをいろいろな圧力がありまして、まあ、放送禁止曲になっちゃったと。あとまあこれはフォーシュリークっていうね、まあ、イルカさんっていう有名な歌手いらっしゃいますけど、あの人の旦那さんとかがね入ってたり、まあ、所太郎さんってワイドショーなんかでも一時期司会で有名だった人いました。この人たちがいた人たちもこれは朝鮮総連側からこういう風に歌えという形でカバーしてやったってことなんです。こういう点で日本とも実は文化的にも接点はあることはあるということですね、うん、まあ、そういう面も一応知っていただければと思います。
はい、まあ、引き続きですね、まあまあ、米朝でいろんな対話とか、まあ、チキンレース的なことをね、やってはいます。で、まあ、韓国の、ね、大統領も新しい大統領が文大統領ですね決まりましたので、引き続きこの北朝鮮という国と、まあ、韓国、中国、日本、まあ、ロシア、アメリカ、この辺がですねいろんな利害対立、利害事情、思惑、裏工作、いろんなことがありますからね、まあ、報道にも流されすぎない範囲でですね、まあ、日本にとってどういう影響があるのか、自分たちどう考えたらいいのかなんていうことは引き続きね皆さんも一緒にね考えていきたいなと思います。とにかくあの国がですね、まあ、軍事、軍国主義、まあ、明確な軍国主義ですけどね、軍事政権としてずっと行くのか、それとも今後、まあ、改革開放路線みたいに、ね、なっていけるのかで、核やミサイルの開発などにしてねどうしていくのか、我々に対して、ね、どう影響があるのか、こういうのを、ね、見ていきたいなと思います。マーシタさんいかがですか、北朝鮮のことなんかなんとなく情報に触れててどんなイメージを持ってますか。
そうですね、
イメージとして、
まあ、なんか何考えてんだろうなっていうそこが一番大きいんですけど、
ね、確かに本当に分かんないからね何考えてるのかっていうのが。
ただ最近に関してはもう、うん、よく日本に向かってミサイル撃ってるっていうのも、うん、結構多くこう報道されることが多くなってきて、まあ、全部海とかに落ちることが多いですけど、うん、だからなんか逆に本当にそのさっきメディアにあんまり踊らされすぎないようにっていう形で言ってましたけど、まあそれの通りで俺もあんまりなんかその海に向かって撃ちましたばっかりで、実際別に日本には落ちているわけじゃないので、だから本当に狙ってるのかなとも思ってきてもいますねこれただメディア的に本当に北朝鮮を敵に回したいだけで、なんかとりあえず言ってんのかなっていう、本当にテストとして打ってるだけで別に狙ってはないんじゃないかなとも思ったり、
もちろんね本気で狙ってるわけじゃないです、もちろん、ね、テストの本気で狙ったらばねこれ大変なことになっちゃうから、
まあそうですね、まあ、ただなんかそう世の中で言うほどそんなにも気にしてないって言ったらあれですけど、なんかもう何を信じていいかなんですよね。でも、
まあ、あの国ですからね、とりあえず飛ばすとしたらば地図でいうとまあ右か左、東か西なんですよね。南側だと思いっきり韓国向けに飛ばすことになるから、はい、それは本当に大騒ぎになっちゃうから、まあ、ミサイルの発射テストはやっぱりやりたいでしょうね、向こうとしてはね。どれぐらい精度が高いのかっていうのも見たいから、はいはい、それのテストをするとしたらば、まあ、我々でいう日本海が多いのは、まあ、そういうことなんだなと、まあ、日本に対する威嚇にもなるしね、うん、まあ、これからそのどれぐらい、ね、そのチキンレースは一旦ちょっと落ち着いている間に5月13日現在は見えてますけれども、まあ、今後の動向だけは、ね、 しっかり見ときたいなと思います。でまあ、それと同時にですね、国連のこともねちょっと思うことが少し出てきましたね。まあ、シリアその前にこうシリアの空爆ということがアメリカの、ね、空爆があって、でまたロシアとの対立とかね、いろんなことがこの言われてきてます。それで北朝鮮問題もこれに絡んでますけども、一体国連ってどうなんだろうなっていうのを、うん、以前からもね思っていることなんですけれども、私から見てる国連っていうのはですね、うん、結局東西冷戦の続きをですね、ただ国連という場でやってるだけじゃんと、そういうふうに僕は見えております。もうそれぞれの国のね利害事情、まあジャイアン的発想ですね。前にもお話したようにやっぱり自分たちの国が良ければ他の国なんてどうでもいいんだっていうような思いを、利害事情、自分たちがとにかく得するように、それを利害事情を政治利用する場に過ぎないなというふうにね、あんまりだから今の国連っていうのはほとんどこう意味をなしてないんじゃないかということを以前から私は思っております。なぜならばですね、常任理事国の5つのアメリカ、イギリス、フランス、ロシアと中国のですね5つの常任理事国っていうところがのわがままだけが、まあ、通じちゃうということなんですよ基本的にね。まあ、拒否権ということもありますけれども、その利害事情、利害対立だけをただやってるだけじゃんと、ということは、まあ、東西冷戦をやってるだけじゃんという、続きをやってるだけじゃんという国連という場を使ってね。だからなんだろうなと。ただ世界的な、ね、環境問題、地球環境問題とか人権のこととか福祉のこととかね、そういったことを国際社会が協調して連携して助け合ってっていうの、そういうことはもう意味があると思ってるんですけども、それ以外のこの軍事の匂いがねするような話に関しては、まあ、全然結局相手が白と言ったらばこっちは黒だっていうようなね、相手が丸ということはこっちは罰だっていうふうに、そんな国がね5つ中心にやってるんだから、まともな話になるわけないじゃないかっていうことを常々こう思っておりましたが、最近のねこういう動きなんかを見てて、なおのこと思っておりますね。まあ今世界中に国ということは、まあ、200ちょっとぐらい国と表明しているところあるでしょうけども、国連の加盟国としては、まあ、193だと思うんですよね今現在の国がありますが、まあ、そこの利害事情を、まあ、どうコントロールするかということは大事なことなんですけれども、ただ日本みたいな国としてはね、また国連というものをこう潰すことはできないでしょうから、それとは別な枠組みっていうのをね、まあ、国際平和とか考える別な枠組みっていうのを日本なんかがイニシアチブを取って、やれたらねいいなという思いは以前から、まあ、いろいろね伝えてきましたけれども、三國さんが見てて国連っていうのをどんな雑感を持ってますか？
まあ、日本はきちんと、まあ、国連分担金というのもきちんと納めてですね、財政的には最も世界の中では貢献している国なんだと思いますけれども、決定的な問題として、うん、まあ、よく常任理事国に日本も入れてくれという話はしょっちゅう出るんですが、これうまくいかないと、それはまあ当たり前のことでありまして、まあ、ドイツやブルガリアとかですね、まあ、フィンランドもそうでしょうか、敵国条項というのに未だに日本はこれ解除されてないんですね、これはもう国連総会で3分の2を取ることが必要ですし、かつその先ほど出た常任理事国5カ国のですね全部の賛成を得る必要があると、まあ、そういうのが非常にハードルになっててですね、これだけ戦後もう70年以上経ってですね未だに敵国なんですよ。だからここら辺の問題を解決しないで、ただ常任理事国になるためにお金を使ったとかなんとかっていうね、こういうことをやってるってことはもうどうしようもない話ですね、あとはなんでその常任理事国自体がまとまらないシステムになるかっていうこともですね、これももう素朴にですね皆さん考えた方がいいと思いますね。結局まとまっちゃ困るっていう人たちがいるんじゃないですかね、そもそもね冷戦自体がね、どっちが勝っても儲かる人は誰かと、まあ俗に言う、まあ、死の商人とかって言われる人なんでしょうね、まあ、私はそういうふうに思いますね、
私もね同じような思いですね。これだから総会のね、だから193が全部出席したとして、193の3分の2で、日本をそういうところから外そうと、敵国情報から外そうと これはね1945年 の、 あの終戦敗戦に伴ってね、できた国連ですから、それで、3分の2をだけでも大変なんだけれども、さらに5つの、ね、国、アメリカとかイギリスとかね、フランスは賛成してくれたとしても、いわゆる旧東側というかですね、日本に対してですね厳しい国、もしくは敵対的なこう思いを持っている中国とかロシアが、あのいいよいいよというわけがないと。私はもう以前からも言っている通り、これはもう日本が常任理事国に入って国連の中で世界的なあのリーダーシップを取っていくっていう可能性としてはもう私はゼロということをずっと言ってきました。もう私はもうすぐに断言してきたんですね、個人的なんですね。できるわけないじゃんと。だからそのために私たちの税金の、まあ、人、物、金を散々使ってきたんですね、今までね。時間も使ってきたし、だそれがまあ無駄だと。だそういうふうに人、物、金、時間を使うんであれば、国連は国連で、まあ、どうぞ5つの国でね、どうせ自分たちトップ5でそれ以外にトップを入れるつもりなんかどうせないんでしょうと。だからまあ今まで通りねやってればと。ただ環境とか福祉とかね、人権とかに関しては今まで通りしっかりやりましょうねと、日本もそれには参加しますよと。ただ国際平和とか国際の利害事情を、まあ、なるべくコントロールするというかですね、できる限り、まあ喧嘩でいうと仲裁役的なことをやるような国々っていうのも必要なのかなと。でそういう意味では日本なんかは中心にね頑張れるんじゃないかなと、頑張るべきじゃないかなと。国連常任理事国入りにするためにね、さらに人物金、時間、労力、税金使うんであれば、そちらの方にそういう新しい枠組みですね、動いていった方が全然いいんじゃないかなということは、もうかなり前からですね、十数年以上前から、まあ、持論としてはずっと言ってきたことなんですけれども、まあ、そんなことをもうちょっと感じておりました。あとね、ちょうど5月3日って憲法記念日ね、ゴールデンウィーク憲法記念日ですから、ここでとちょうどね憲法、今の憲法70年になるんですね。一つの話として、まあ、平和憲法である憲法9条ね、平和を謳った憲法9条をどうするこうするっていう話なんですけれども、その中で一つとしてですね、まあ今の自衛隊をですね、まあ、国防軍とかね、まあ、軍みたいな名前に変えて、やっていこうっていうような考え方も出てるんですけれども、私個人的な持論としてはですね、軍というネーミングに、するのはですね反対ですね。全く意味がない、要は百害あって一利なしというふうに考えております。軍なんていうネーミングにする必要性は全くないですね。だから、自衛隊っていうままで、今までのままで私はいいと思っております。で、まあ、軍ということにしちゃうとですね、まあ、要は自衛隊に入隊するっていう人と、まあ、軍に入るっていう、だから入る人 もね、また入りづらくなるようなところもあるし、抵抗感もねすごく、日本国内にも国外にも抵抗感というのはすごく大きいんだろうなと思いますね。で、私の考えとしては、まあね、憲法9条を見ていただくとですね、あれですけども、日本はそういう戦力を、ね、一切持たないというふうに書いてありますから、それは嘘でしょということはもうずっとありましたね。だって自衛隊っていうのがあるじゃんと、でみんな認めてるじゃんと。だから憲法の中に自衛隊っていうのがありますよということを入れるっていうのはですね、当然のことだと私は思っております。とにかく警察でも何でもね、正当防衛って認められるじゃないですか、まあ、法律でも決まってますからね。相手に、危害を加えられそうになったらば反撃するっていう、自己防衛、正当防衛、自衛というのはですね、もう普通に一般社会生活でもですね認められてる話ですから、正当防衛のために、自己防衛のために、自国防衛のために自衛隊っていうのがあるんですよということを、そういう意味合いをですね憲法に、入れるというのは正しいことだと思っております。で、まあ、ただしですね、それは本当に有事の時であって、普段はずっとね有事っていうわけじゃないですからね。だからとにかく有事ができるだけないようにするために、喧嘩の仲裁役的な、調整役的な役割を日本は担うべきだろうし、 あとは普段はですね、まあ、国際スーパーレスキュー隊みたいなですね存在であってほしいなと。だからまあ迷彩服も着ないでね、オレンジ色とか赤のですね、服を着てスーパーレスキュー隊だと。で有事のになった時のみ迷彩服にね、着替えると、そういう自衛隊、それはまあ憲法でも認められるということでですね、そういうイメージを持っております。何しろねこれ自衛隊というのが憲法に合憲か違憲かっていうことをもう変な議論をねずっとやってきたんですね。だから国会で税金を使ってそれがもう堂々巡りになるようなことをずっと何十年もやってきてね、もうそんな余計な時間を使ってきたと、税金をたくさん無駄遣いしてきたわけです、その間。だからそんな議論がもう国会でもなされないようにしたいなというふうには思いますね。自衛隊というのももうすでに存在してるんだし、あるんだからね。で立派に活躍もされてるわけですから、特にレスキュー的な活躍が多いですよね。ですからそういうのをきちっと認めている。で国会で、それが憲法に合う合わないなんていう話をね長々とやるんではなくて、そういう議論が終わるじゃないですか。そうすると他に福祉に関してもね、医療や福祉や介護や、そして教育とかね、まさに命とか生活に関わるテーマをもっともっと議論して決めれるだろうから、でそれで合憲、憲法に合ってるか合ってないかっていうのはこれはもう国会とかの話じゃなくて司法の最終的には最高裁判所のですね話なんですよ、そんな風に、今のねちょっと憲法議論に関してですね思うところがありましたけれども、三國さんはどう見られてましたか。これは
まあそうですね、今政権取ってるのがですね自民党公明党なんですけれども、自民党が野党の時の2012年ですね、まあ憲法草案というのその前にも憲法案というのを1個作ってたんですけど、その後にですねまたそれを作り変えてですね、まあこれはだから憲法自体変えてそこに軍をはっきりしましょうというふうに載せてた案だったんですね。で5月の3日にですね今年のですね、安倍首相ではなくて安倍さんが言うには自民党総裁としてということですけれども、まあ憲法を変えようというまあ団体の行事に対してまあビデオメッセージを送って、そこでは今の9条のところに軍という形で載せるんではなくて、まあ1個を追加をしてそこに自衛隊を決めようということを言ったということで、現状では今自民党他のまあ野党はまあ騒ぐのは当たり前なんですけど、与党の中でもまあ公明党もちょっと急じゃないかとか、まあ自民党内でもいろいろな立場でですねちょっと急じゃないかということの議論は出てますね。まあこれちょっと細かいことは次回以降になるかもしれませんけれども、一応現状ではそんな感じになってるなというふうにまず押さえていただければと思っております。
なるほどなるほど。まあ、私加藤正則としてもですね、とにかく自衛隊っていうのはねしっかりと存在していると、普段は国際スーパーレスキュー隊みたいな活動をしっかりすると、ただいざともしいざとなったらはですね日本を守るためにのことをすると、私たちの命とかね財産を守るためのことをすると、それは普通にあるような先ほどお伝えした通り正当防衛自己防衛、一般生活でも認められている法律でも認められていることをするためなんですよということで、他を侵略者になんだりということは当然やらないしできるわけもないということで考えております。あとね、普段自衛隊はですね、まあ、例えば海上自衛隊とかはですね海上保安庁と連携して、まあ、例えば臨時保安官予備保安官みたいな役目を担ってもいいのかなと、その有事以外の時はね訓練も兼ねて予備保安官みたいな、なぜならば日本に入ってくる、例えば薬物にしても拳銃にしても密輸にしてもですね密入国にしても、日本は島国ですからね、ほとんど海から来ます、飛行機では ほぼほぼ来れないからね、だからそういった時のために、海上保安庁と連携するっていう案もね具体的にちょっと、ね、発表もしておりました。で、そろそろ時間ですので、またじゃあ次回ね少し続きをやっていきたいと思います。マーシャさんね、またいろいろコメントもいただきましてありがとうございます。次回また少しコメントをいただきたいと思います。はい、はい、 じゃあ三國さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また次回よろしくお願いいたします。This program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Intermedia Japan.